小児科診療アップトゥーデート。この番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします。
今日は花粉・食物アレルギー症候群について、国立病院機構相模原病院臨床研究センターアレルギー性疾患研究部部長佐藤さくらさんにお話しいただきます。
こんにちは。国立病院機構相模原病院臨床研究センターの佐藤さくらと申します。本日は花粉食物アレルギー症候群についてお話しします。食物アレルギーは食物によって引き起こされる抗原特異的な免疫学的機序を介して生体にとって不利益な症状が弱気される現象と定義されています。簡単に言いますと、特定の人が特定の食べ物を食べたり吸い込んだりするとアレルギー症状が出る病気ということです。食物アレルギーにはいくつかのタイプがあります。花粉食物アレルギー症候群以下 PFAS と言いますが、Ig 抗体を介する食物アレルギーに含まれ、ある特定の花粉抗原に感作された人が、交差抗原性のある植物性食物を食べた時にアレルギー症状を起こします。PFAS では、口や喉が痒くなったり、イガイガしたりする口腔咽頭粘膜だけに症状が出ることが多いですが、口腔咽頭粘膜の症状からアナフィラキシーに進展することもあります。口腔咽頭粘膜の症状が多いことから、口腔アレルギー症候群とも呼ばれています。ただし、口腔アレルギー症候群の定義には、花粉症の起因や原因食物を植物性食品に限定する記載は含まれておらず、エビやイカなど植物性食品以外も原因食物になりますので、口腔アレルギー症候群イコール PFAS というわけではありません。主な原因食物は、果物や野菜、豆類で、一人の患者さんが複数の原因食物を持っていたり、原因食物が年齢とともに増える場合もよく経験します。中でも、シラカンバやハンノキなどのカバノキ科花粉との交差抗原性のあるバラ科の果物、リンゴや桃などが代表的な原因食物です。アレルゲンは、アレルギー反応が起きる原因物質のことです。食物アレルギーを引き起こすアレルゲンの多くは、食物に含まれるタンパク質です。タンパク質は約20種類のアミノ酸が鎖状になって構成されていて、それらのアミノ酸は特定の立体構造をとっています。しかし、調理の際に加熱したり、加圧したり、さらに胃や腸で消化されたりするうちに、タンパク質の立体構造が崩れてしまいます。タンパク質の構造が崩れると、人の Ig 抗体がそのタンパク質をアレルゲンだと認識できなくなり、アレルギー反応が起きにくくなります。これをアレルゲン性の低下、低アレルゲン化と言います。特異的 Ig 抗体は、この構造の特定の部位、エピトープと言いますが、を認識して結合し、アレルギー反応を起こします。異なるタンパク質に共通の構造をしたエピトープが存在すると、特異的 Ig 抗体は両方のタンパク質に結合することができます。これを交差抗原性があると言います。一般的には生物学的に近い食物間では、タンパク質の相同性が高く交差抗原性が強いと言われています。しかし、ある食物に対してアレルギー症状のある患者がその食物と交差抗原性がある食べ物を食べた場合に、アレルギー症状が現れる場合と現れない場合があります。前者を臨床的交差反応性があると言います。PFAS は花粉のアレルゲンと植物性食物のアレルゲンの間の臨床的交差反応により発症します。主な原因アレルゲンはベト V1 ホモログやプロフィリンなどのアレルゲンタンパク質スーパーファミリーに所属しているものです。これらのアレルゲンは植物に広く分布され、類似のエピトープを持つため、食物、植物、花粉の間で広範囲に交差抗原性を示します。ベト V1 ホモログの感作源は、カバノキ科樹木の花粉、 シラカンバやハンノキなどで、機能的には植物の生態防御タンパク質である病因関連タンパク質 PR タンパク質の一つである PR10 に属し、植物がストレスにさらされた際に増加するタンパク質です。バラ科果物、リンゴや桃などや豆科、大豆、ピーナッツなどとの臨床的交差反応性の原因と考えられており、加熱によって低アレルゲン化されやすい特徴があります。プロフィリンはカバノキカズキからイネ科、カモガヤ、オオアオガエリなど、キク科、ブタクサ、ヨモギなどの雑草まで多くの種類の花粉が感作源になる可能性があると言われ、機能的には細胞内骨格を形成するアクチン結合性タンパク質になります。ウリ科、メロン、スイカやセリ科、セロリなどとの臨床的交差反応性の原因と考えられています。また最近、ヒノキ花粉由来ジベレリン制御タンパク GRP が感作源となり、桃などの PFAS が生じ得るとの報告があります。 PFAS は学童期以降に発症することが多いです。埼玉県の小中学生を対象とした調査では、発症年齢の中央値は7歳でした。PFAS の有病率は報告により異なります。出生コホート研究におけるアンケート調査では、13歳児の PFAS の有病率は 11.7% でした。原因食物としては、キウイとパイナップルが最多であったと報告されています。また、全国の小中学校を対象としたアンケート調査では、小学校では 0.99%、中学校では 2.75% で、原因食物は桃が最も多かったと報告されています。PFAS の有病率は花粉飛散状況の影響を受けるため、地域により違いがあります。北海道のシラカンバや兵庫県の大葉やシャブシの花粉症の患者の 20-40% 程度にバラ科の果物による PFAS を認めたことが報告されています。また神奈川県の調査では、花粉監査例の 4.1% に PFAS を合併していました。一方で、スギ花粉については、トマトとの交差反応性が証明されていますが、スギ花粉症患者でトマトアレルギーを合併することは多くありません。原因食物を食べた直後から1時間以内に、口唇や舌、口腔咽頭粘膜のかゆみや胃が違和感、が現れるのが PFAS の症状の特徴です。口唇や口腔粘膜の主張、水泡などの多角的所見を認めることもあります。多くは自覚症状のみで終わりますが、一部の患者さんは鼻症状、目の症状、皮膚の症状、消化器の症状などが現れ、アナフィラキシーに進展することがあります。報告によると、 PFAS の約 1-2% はアナフィラキシーに進展するとされています。特にカバノキ科花粉と豆乳や、ヨモギ花粉とスパイス、セリ科のセロリ、人参やスパイス、ヒノキ花粉と桃ではアナフィラキシーに進展しやすいと言われています。なお、PFAS の症状は季節により変動することが報告されており、原因花粉の飛散時期に症状の悪化が認められることがあります。詳細な問診や特異的 IgE 抗体検査、皮膚プリックテスト、必要に応じて負荷試験を実施して PFAS は診断されます。しかしながら、粗抗原特異的 IgE 抗体検査は感度、特異度ともに高くなく、皮膚プリックテストは原因食物のアレルゲンエピトープの性質から標準化された抗原液を用いると偽陰性になりやすいと言われています。そのため、新鮮な生野菜や果物そのものを用いるプリックトゥープリックテストの方が有用です。果物のコンポーネントの含有量は品質間で差があること、成熟度で変わること、選手部位によって変わること、生育環境や収穫後貯蔵の過程でのストレスによって変わるため、それらを考慮して試行することが進められています。また、監査源を特定するために、花粉への監査の有無を調べます。花粉監査の特定では、交差反応の情報から候補となる花粉を選択し、 特異的 IgE 抗体検査を行います。白樺葉や半の気花粉症患者に生じる豆乳の PFAS の場合、大豆特異的 IgE 抗体が陰性でも大豆コンポーネントであるグリエム4特異的 IgE 抗体が陽性になることが多く、診断のための検査として有用です。不可試験の方法としては、新鮮な果物切片を数分間口に含ませた後吐き出す口含み試験、あるいは舌下に接触させてから取り出し、その後の口腔症状の出現を観察する舌下投与試験などが行われています。 PFAS と診断されたら、原因食物を食べないようにすることが基本的な管理方法です。新鮮な果物で誘発されやすく、店頭販売などの販売直前に絞ったジュースでは少量で症状が誘発される場合もあります。一方で、加熱調理したジャムや缶詰、パック入りのジュースなどは摂取できることが多いです。 PFAS では多くの種類の果物や野菜が原因食物となることもあるため、可能な限り食生活に支障が生じるのを防ぐ目的で、口のかゆみなどの軽微な症状しか現れない場合には、症状が出ない範囲で摂取を許可することが多いです。ただし、アナフィラキシーの病歴がある場合や、重篤な症状を誘発しうる食品、豆乳やスパイスなどについては厳格な除去が必要になります。症状が出現した時の対応は、口のかゆみなど口腔内の自覚症状などの軽微な症状であれば、薬は服用せず飲水するなどして経過を見るだけで自然に症状は良くなります。口唇主張を伴う場合や、口腔以外にも症状が及ぶ場合には、抗ヒスタミン薬を内服すると良いでしょう。全身症状の起用がある場合には、アナフィラキシーを起こした時の対応用にアドレナリン自己注射薬を処方してもらい、常に携帯する必要があります。 PFAS の治療法として、監査源である花粉や原因食物を用いたアレルゲン免疫療法の有効性を示す研究結果がいくつか報告されていますが、現時点では確立した治療法はありません。以上でおしまいになります。
花粉食物アレルギー症候群について、お話は国立病院機構相模原病院臨床研究センターアレルギー性疾患研究部部長佐藤さくらさんでした。
人類の健康に対して質の高い貢献を行う、この企業使命を果たすため、私たちは日々努力を続けています。マルホは2002年、皮膚の健康を研究する、皮膚を通じて体の健康を研究する会社になることを決めました。さらに2011年に新たな長期ビジョンを掲げ、世界中の皮膚の健康を求める人々に対して卓越した貢献を行うことを目指しています。
小児科診療アップトゥーデイト。この番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたしました。